聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書ペテロの手紙1第5章の12節から14節です。ページは434ページの下の段になります。私は忠実な兄弟と認めているシルバノによって、あなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神のまことの恵みであることを証ししました。この恵みにしっかりとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。しばらくの間、昨年の8月からですけれども、日曜日の朝ごとに読み続けてまいりましたペトロの手紙1が今日で終わります。最後の締めくくりの言葉、挨拶の言葉を読みしました。皆さんはこの、今私朗読しましたけど、この朗読の言葉をお聞きになって一体どういう感想をお持ちになったでしょうか。いや、そんなことを言われても思いつく言葉は短い、めちゃくちゃ短いということぐらいだと思われるかもしれません。なんということはない結びの挨拶の言葉がここに記されているように思われるかもしれませんし、それは無理もないと思いますが、しかしよくよく見つめてみると、実はそうではないということに気づかされるのです。私はこういう箇所かなと思ってます。ちっちゃい穴が開いている暗い部屋でちっちゃい穴が壁に開いてたとします。暗い部屋だと光がそこから目立ちますよね、スッと。そしてそのちっちゃい穴が開いていて、その穴から向こう側が見える わけがわからんと思われるかもしれませんが、この聖書の箇所は私はそういう箇所だと思います。小さくて短い御言葉でも、ここに確かに穴があって向こう側が見えてくる、そういう箇所。聖書の言葉というのは不思議でありまして、とても短い句の中にも非常に深い意味というものが込められているということが、ございます。今日の箇所もそうじゃないかと。まずこの箇所で目立つのは、いろんな名前が出てくるということです。この結びの部分にはシルバノあるいはマルコといった人の名前が出てきますね。これいずれもこの人たちはキリストの弟子であり、また伝道者であり、ペトロの同労者でありました。ここでペトロはシルバノによってこの手紙を書いたということを明かしています。この終わりになって、どういうことかといいますと、古代の人たちというのは通常、今の私たちのようにして手紙を書いたんじゃないんです。口述筆記です。つまり、ペテロが語ってシルワノが書く人なんです。非常に美しいギリシャ語でこのペテロの手紙は記されていると言われます。それはシルワノが書いたから。ペテロが語った言葉を、語りたいことを言葉にして、文字にして、彼が書き記した。そしてこのシルバノに私は全面的に信頼しているということをここでペテロは言っているわけです。そしてマルコの名前が出てきます。このマルコもまた、聖書の中に時々出てくるあのマルコじゃないかなと、ヨハネ・マルコと言われる人物じゃないかなというふうに推測されていますが、実はちょっとよくわかんないんですね。いろんなことが言われていて、ここで一つ一つこの名前のことについて説明してもあまり意味はないように思います。ただ大切なことは、 ペテロがここで語っていること、語りたいことは一人で私は書いてるんじゃないってことです。個人プレーをしてるんじゃない、この手紙は個人プレーでやってるんじゃない、書いてるんじゃない、そう言ってんですよ。そしてまたここのバビロンにいる、人々もよろしくって言ってます。共に選ばれている人たち、バビロンっていうのは、これはあのバビロニア帝国のバビロンとは違います、時代が違いますから。じゃあ一体どういうことなのかというと、これはローマの教会の人たちのことなのかなって思われます。でもこれも定かではありません。もう大都市だったら、異教の大都市だったらもうバビロンっていうふうに呼んでたかもしれないんです。そういう都市っていくつかありましたから、その一つであったかもしれない、知れない、まあ、いずれにしてもここで大事なことは、ペテロの背後に教会があったということです。やっぱり個人プレーじゃない、個人で私一人でやってることじゃないって言うんです。とても大事なことです。例えば私がここで説教している、説教の言葉を語っている、日本の教会では、得てして何て言いますかね、橋谷先生の説教とか、何々教会の誰々先生の説教みたいにして言われることありますけど、そんなことないんですよ。牧師説教者は一人で語れません。他の牧師たちもいて語れるし、あるいはまたここに現実の教会があって、その人たち、ここで皆さんがいて、皆さんと私がいて、そして教会って生まれている、教会の説教って生まれできてるんです。個人プレーしてるんじゃないです。で、それだけじゃなくて、それを本題からちょっとそれてますけど、またあるこの手紙そのものもね、教会に宛てて書かれてるんですよね。しかも小アジアの諸教会って一つの教会じゃないです。いくつもの教会があって、そのいくつもの教会で会談して朗読されるように、礼拝の中で朗読されるように書かれたっていうのが一章の一節に書かれております。これが何を意味しているのかなんです。教会から教会に向かって語られている、そういう言葉なんですよ。聖書って不思議です。そこから神様の御声が聞こえてくる、御心が示されていく、神の恵みが語られていく、そこに教会という存在がここにあって、そしてそれを私たち2000年の時を隔てて教会で聞いてるわけです。手紙である以上宛先がございます。私たち一人一人の魂に語りかけてくる言葉であるということを手紙ということを表しているでしょう。具体的な宛先は私たち自身、そして神様は、この手紙っていうふうに言われている文書ではなかったとしても、福音書もあり、詩編とかいろいろありますけど、歴史書とかもありますけど、基本的に聖書というのは手紙です。それは魂に、私たちの魂に向かって神様が心に向かって語りかけてくる言葉であるということです。そしてその言葉が、教会というものを通して語りかけてくる。で、教会で私たちこうやって聖書の言葉を聞いてるわけですね。この手紙の言葉を聞いている。キリスト教の入門書、書店に行くといっぱい読むことができるし、皆さんも手に取ってお読みになったことがあるかもしれません。キリスト教入門とか聖書入門とか、そういう本の中に ほとんど出てこないのがこの実は教会ってことなんです。不思議なくらい出てこないです。教会で読まなくちゃわからないし、教会で一緒にこうやって御言葉に聞いて初めてその言葉が立ち上がってくる、自分宛ての言葉になってくる。でそういうことがやっぱりあるんですけど、そのことはあんまり語られないんですね。で、まあ、こうして私たちが教会で聖書を通して聖霊の働きによって神の言葉を聞いていく、まあ、それが実はここでも最初からされてるんですよ。そして教会への挨拶が挨拶するようにって、これもう一人に語りかけられてるんじゃないですよね。そういう言葉がここに語られている。あ、やっぱ教会と聖書って深く結びついてるんだなっていうことを私は改めて覚えさせられて、もちろんこれは私たちが一人で読んじゃいけないとか読めないとかっていうことじゃないし、一人で読むことはとても大事なことなんだけど、聖書を。でも教会でこうやって、私たちが御言葉に聞くということがやっぱりとても大事、あの意味のあることなんだと。で、そしてそういう中で語りかけを聞いていくんだって、そのことを改めて覚えさせられるのでありますが、まあ、ここで私がそしてそのことと、深いところでつながっていることなんですが、先ほど私ここに小さい穴が開いてるって言いました。小さい穴がこの、まあ、今日の読んだ聖書の箇所全体に開いてるっていうふうに言えますが、特にここに開いてるみたいな部分があります。それが12節です。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神のまことの恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。ここです。このここに挨拶の言葉が述べられている、その通りです。でも実はここにただ挨拶と言って済ませれない言葉が語られています。穴が開いています。小さな穴が開いています。でもこの小さい穴を通して見ることができる穴が開いています。実はここでこの手紙がキュッて、このこういう手紙だっていうふうにして語られてるんですよ。私はここまで短い手紙を書いてきたとペテロは言います。これ短いか長いかと取るかはね、いろんな問題がありますが、とにかく短いって言います。短く言葉を的確に語ってきた言います。そして私はこれ手紙を書いて勧告をしてきたって、これ勧告って言葉、これは慰めるって言葉です。慰めの言葉を語ってきたって言うんです。そしてこう言います。これこそ神のまことの恵みであることを証ししました。これこそ神のまことの恵み、この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。これはもうちょっと挨拶と言って済ませれない言葉でして、これはこの手紙っていうものが一体どういう手紙なのかを明かす言葉です。短い手紙がさらにここで短い短歌のような言葉、俳句のような言葉で、俳句のような言葉で圧縮してペテロはここで語り出しているんです。そういう言葉です。ペテロはただ一点を指し示します。これだ、言いたかったことはこのことだ、このことなんだって言うんです。 だったら私たちはこの言葉に聞かずにおれません。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい、この言葉から今日の説教の題もつけました。踏みとどまるところ、ちょうど実はこの踏みとどまるって言葉は今日の聖書の箇所の前の8節にも語られていました。身を慎んであなた方の敵で身を慎んで目を覚ましていなさいですね。8節9節、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。踏みとどまるってことはここにも出てきています。そしてここでの踏みとどまるは悪魔に抵抗することです。ペテロは言います、悪魔に抵抗するってことは踏みとどまることなんだと。踏みとどまるっていうのはある場所に、一定の場所に居続けるってことです。そこから動かない、そこから移動しない、そこに居続けるってことが踏みとどまるってことですよね。悪魔、それが悪魔に抵抗することだと言われるんです。悪魔と戦うことだと言い換えてもいい。私たちはなんか悪魔に抵抗するとか悪魔に抵抗するとかっていうと、もうちょっと華々しいことをどこかでやっぱり考えちゃうところがあるかもしれませんが、全然華々しくないんですよ。めちゃくちゃ地味ですよ。そこにある一定の場所に居続けること、踏みとどまること、足をそこにつけ続けること、一体どこに踏みとどまったらいいのか。十二節では信仰にっていうふうにして語られています。そして今日の箇所ではこの恵みにっていうふうにして、信仰が今度は恵み、この恵みにって、そしてその前に出てくる言葉がこれこそ神の誠の恵みであることを証ししました。いろいろ言ってきたけど私はこのことを言ってきた、これこそ神の誠の恵み。これがここに、この恵みの中に立ち続けること、生き続けることが悪魔に抵抗すること、で踏みとどまるっていうのはこの恵みの中に踏みとどまること。じゃあこの恵みは一体何なのかってことです。皆さんどう思われますか、この恵みって何みたい。恵みっていろんなこと考えることができるじゃないですか。実際このペテロの手紙の中で恵みって10回出てくるんです。カリスって言います。恵みの言葉って結構、恵みっていう言葉めちゃくちゃこの手紙の中にも使われているし、この手紙だけじゃなくて聖書の中にもいっぱい出てくる。いや私たち自身も恵みっていう言葉お祈りの中でしょっちゅう使うし、普段何かね生活している間にも恵みっていう言葉を思い浮かべるってこと多いんじゃないですかね。でも恵みって一体何ってことなんです。まあ、あらゆることは恵みです。でもおそらくこうだろうっていうふうに言えることはありますよね。それはイエス・キリストの救いの恵みってことですね。神様は罪ある私たちのために御子イエス・キリストをお送りくださって、救いの道を私たち罪人に開いてくださいました。御子イエスは私たちの罪を背負って、罪を担って、全てになって十字架におかかりくださり、そして死んで復活してくださいました。これが福音ですね。そして永遠の命の恵みを与えてくださいました。罪の許しと永遠の命、それもまた恵みと呼ばれます。この恵みにしっかりとどまりなさい。確かにそう考えてもいいでしょう。間違いじゃありません。 これが私たちが繰り返し聞くイエス・キリストの福音というものです。イエス様の十字架と復活の恵みです。とても大事なこと。でもこれこそ神のまことの恵みってペテロが言ってる時、このことをこの答えで十分かというと、私はちょっと違うんじゃないかと思いでなりません。このことと関わっている、だけどまだ十分じゃない。ペテロはこの手紙をシルワの手によって私は書いてきて、そしてこれここまでこれこそ神のまことの恵みであるということを証ししてきたと言っています。このこれこそまことの神の恵みというこの言葉の中には、ペテロのとっても強い思いが込められています。ここに穴が開いていて、小さな穴が開けられて、ここからこのペテロの手紙を覗くことができるし、ここから私たちが見えるものというものがあります。この小さな言葉から、それは単に救いの恵みと言って済ませていいものではないじゃないでしょうか。私はこう思います。こんな想像するんです。ペテロがこんなふうに最後に挨拶した、それを最初の教会の人たち聞いたんです。朗読されるの、礼拝の中で、私はこのことを書いてきた、これこそ神のまことの恵み。その時に、ああそうか、ああそうか、その通りだね、ああこのことだって思い浮かべた人もいたかもしれませんけれども、もしかしたら私はこんな人もいたんじゃないかなと思います。あ、どういうことって、わかりませんってで尋ねたかもしれません礼拝が終わったところでもう一度読み直そうとした人もいたかもしれません。聖書って不思議でね、もう一度終わりに行ったところでもう一回戻らないといけない時ってあるんですよ。もう一度戻って初めて分かってくるっていうようなことが結構しょっちゅうあります。ここもその一つではないかと思えてならないんです。もしかしたら話し合ったかもしれません。分かんないね、何だろうって、そしてもう一度読んでみよう、あ、ここだって見つけたものがあったに違いないんです。見つけた箇所があったんです。それは2章の19節20節です。ここからここでこんな言葉が語られているんです。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦難を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。実はここで御心にかなうと訳されております言葉が恵み、カリスという言葉なんです。ただ日本語でも言い回しが似てるってわかるでしょう。これこそ、そしてつまり18節はこれこそ恵み、2章ですね。そして2章の20節はこれこそ神の恵み、御心にかなうって恵みって言葉なんです。そうしますと、ああここだここだって見つけるんです。ペテロを二度繰り返す、これこそ
恵み、これこそ神の恵み、ここが言いたいんだなって、実は私思い出したことあるんです。この2章の18節から25節の説教した時です。心震えました。めちゃくちゃ、ああそうかと思って語ったことがあったんです。皆さんの中にはもう覚えておられないという方ももしかしたら多いそうかもしれません。あんまり気にしないでください。説教って忘れていいんです。ただ私その時覚えてるのは言ったんです。で記録も確かめてみました。確かに言ってました。ここに中心があるって言ったんです。この2章の18節から25節のところ、ここにイエス様の十字架の苦しみのことが出てくる。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。そしてあなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。ここには召使いへの勧めが語られている。不当な苦しみが受けるってことがあっても、神がお与えくださった苦しみだと覚えて耐え忍べ、それこそ神の恵み、神の誠の恵み、そして十字架のイエス・キリストのことが語られていて、私がその時話したのは、というかその時気づいたんです。準備してる時に、あ、ここに一番言いたいことが込められてるなって、ここに詰まってるなって。でちょうど真ん中なんですよ、ペテロの手紙の中で。聖書ってね、真ん中部分が、まあ、こういう言い方すると変ですけど、牧師してて説教者してて経験してきたことは、聖書の箇所は、聖書っていうのはそれぞれの文章の大体真ん中ぐらいに非常に大事な言いたいことが多くの場合含まれていて、ここだって言ったんです。そしてここでやっぱり戻ってるんですよ、絶対に。ペトロは そしてこのことを語りたかったんだって言ってるわけです。それはキリスト者が苦しみを受けること自身に誠の神の恵みがあるということです。恵みとは何かってことです。普通に考えるとこうじゃないですか。苦しみがあったら恵みはない。苦しみ、何らかの苦しみがあったらそこに神の恵みがない。だから苦しい時ってありますよね。で苦しい時、その苦しみがなくなったら、あ、祈りが聞かれた、恵みがあるっていうふうになる。そう考えるのが私たち。でも御言葉はそう言わないんです。そうじゃないって言ってるんです。恵みがなくなって苦しみがなく、あ、ごめんなさい、苦しみがなくなって恵みがあるって言うんじゃないよ。苦しみの中に恵みがある。いや、もっと言うとこうでもないんです。苦しみがあっても恵みがあるって言うんでもないんです。そうじゃないってことを言う方がまず分かりいいかと思うので、言いますと、ペテロは今あなたたちは苦しみを受けている、悩んでいるし迷ったりしている、でもその先には希望がある。死んだら天国に行ける、その時にそこに神の恵みがあるって言ってるのでもありません。苦しんでいることのただ中に、実はそのただ中に恵みってあるんだって言うんです。
確かに永遠の命の希望、死を超える命の希望っていうのがこのペテロの手紙では最初にまず語られてますよね。でもそのそこにもちろん神の恵みってのはあるんですけど、その時に初めて神の恵みがあるとは言わないんです。もうあなたたちは神の恵みの中にいる、苦しみのただ中にあっているんだって。これは私たちが日々直面している苦しみや悲しみそのものが神の恵みであるということではありません。あるいは苦しむことそれ自身が恵みであるとはこれは言えないわけでして、私たちは苦しみを受けることそのものを喜んでいるわけじゃ決してありません。キリストたでもキリスト者として苦しみを受けることが神の恵みであるというふうにでも言われる。それは苦しみを受けることにおいて私たちはキリストの苦しみのに、預かるということが起こされる。苦しみの中にあって私たちは苦しみの中に生きるんです。キリストにあればイエス様は十字架にかかって復活されて今ね天に昇られている。でも神の救いの計画ってずっと続いてまして、今も続いている。終わりの日まで続く。全てのものがキリストに従っているわけじゃない。だから教会に生きるキリスト者たちもみんなそこで苦しみを受ける。キリストにつながっているがゆえに苦しみを受ける。その苦しみのただ中に実は恵みがある。そこでキリストどうしてかっていうとキリストに結ばれているから、キリストにつながっているから。そしてこのキリストにつながっている以上もう恵みの中にあるわけです。だから例えば2章の19節20節にこうありました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。あるいは4章13節でもキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですと言われています。いずれにしてもどんなに苦しみがあったとしてももうすでに神の恵みがあるってこと。神の恵みの中に生かされているということです。私なんかちょっと変なちょっとおかしなことかもしれませんけど、こんなことを思い出しました。小学生の子供の頃私はウルトラマン世代ですよね。もう分かんない人は申し訳ないんですけど、ウルトラマンの中に地球防衛軍って出てくるんですよ、ね、知ってる方もおられるかもしれません。地球防衛軍の武器の中にバリアってあるんですよね。なんか丸いドーム型のバリアが突然登場するんです。敵が攻めてきたら、そのバリアが攻めてきたらバリアの圏内はなんて言いますかね、どんなに敵が攻撃してきても大丈夫なんですよね。でそういうバリアってあるじゃないですか、ある圏内みたいなのがあるんです。でここで言われてることもちょっとそれと似てるかもしれないと不謹慎ながら思います。つまり神の恵みの圏内ですね。イエス・キリストという方が来られて十字架にかけられて復活されて今も共におられて私たちは教会の中に生きている。そこに恵みの圏、恵みのバリアができているんです。恵みのバリアがこの地上にいろんなことがあっても置かれていて、そこにもういろんな苦しみもあるんだけど、恵みのバリアの中にいる以上大丈夫なんです。そういうことが、ここに語られていて、そういう恵みの中に生きようと生き続けようと語られている。だから最後の手紙の挨拶の部分にこうあるんです。 愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。この平和があるようにっていうのは平和の中を生きていきなさいっていう言葉でして、実はマルコによる福音書に、5章に長血の女という一人の女性が出てきます。5章の34節ですね。でイエス様はこの一人の女性を癒されるんです。救われるんですね。でその最後にこういうふうに言われたっていう言葉が語られております。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。この言葉が実はこの平和があるようにっていう言葉と同じなんです。つまり安心の中を行くように、恵みの中を行くように。ペテロが何気ない挨拶なんですけど、実はこの挨拶の中にもこのこれこそ神のまことの恵み、そしてこの恵みにとどまれ、恵みの中に生きていけ、ここから離れるな、そして最後平安の中に生きなさい、安心の中を生きなさい、生き続けなさい。実はね、このね、これこそ神のまことの恵みっていう、このそこにしっかり踏みとどまれっていう言葉は、あなた方はこの恵みの中に立っているのであると訳す人、訳してる人がいるんですよ。文法的には可能なんです。命令じゃなくって、もうあなたたちはそこにいるんだって、苦難の中でも。いずれにしても踏みとどまれっていうのもいるってことですよね。だから踏みとどまるためには、 そこにいなければ踏みとどまれないじゃないですか。踏みとどまるっていうのはもうそこにいるってことなんです。私たちも今苦難の中に、苦難の時をやっぱり生きてるんです。終わりの時を生きる教会にいる以上、そしてまた個々人の生活の中にもいろんな苦しみがある、病気があったり、あるいは生活上の不安があったり、いろもろもろのいろんなことがある。それがなくなったら恵みなんですか。そういうことを聖書は語ってるのかっていうと、そうじゃなくて、あなたたちはその中にあっても、もうすでにイエス・キリストに救われて、イエス様が十字架についてくださって復活したことによって、イエス様の救いによって、もう恵みの中にいるんだって。その恵みのバリアの圏内の中に生きてるんだって。こうして礼拝を捧げている私たちにもそういうふうにそこでこそ言われてるんです。教会っていうものの中に生きている私たちに。だから教会から教会への手紙なんです。そこに生き続けよって なんかね、私たち思うんですよ。これなくなったらね、どんなに幸せに生きれるだろうかみたいな。でもね、なくならないことってやっぱあるし、そういうものを抱えながら生きるんですよ。年を重ねるらごと、年を重ねていけば私もちょっと楽に生きれるのかなと思ったら、ね、やっぱそうはいかないってことありますよね。でもそれがなくなったら恵みがあるってじゃなくて、もう恵みがちゃんとある、その恵みの圏内の中に、あなたは恵みの中に生きて、ここに座っている、あるいは立っている、そして立って歩んでいく。それはここの中だけ、この教会の礼拝堂の中だけってことじゃありません。皆さんが生活の場にこれから今週また出ていって、そこにも恵みが、圏内が生まれていく、そういう恵みがここにある。どんなに苦しみがあっても、苦しみがなくなってっていう恵みじゃなくて、苦しみの戦いに恵みがある。そこであなたたちはキリストの見苦しみを覚えることができる、感謝することができる、喜ぶことができる、その恵みの中に
生き続けよう。そういう御言葉であります。短い短い挨拶の言葉ですが、やはりここにも穴が開いていて、そして私たちがにとって大切な言葉がここに語られているんですね。これこそ神のまことの恵み、この恵みにとどまって生きてまいりたいと願います。祈ります。主なる御神、この日の礼拝の恵みを感謝いたします。ペテロの手紙から御言葉に聞き続けてまいりました。父とし、また貧しい、御言葉への御言葉の説教であり、また私たち一人一人であったかもしれませんが、あなたがここに語っておられることをどうぞ聖霊の導きの中で今日も聞き取らせてください。もう一度御言葉をはっきり、御旨をはっきり知って歩ませてください。私たちはこの地上で今もろもろの苦しみを覚えながら生きています。どう生きていいのかわからなくなることもあります。恵みが、自分には与えられていないのではないか、あるいはこのことがなくなれば恵みがあるのにと思ったりします。でも違います。もうすでにあなたは私たちの思いを超えて恵みの中にしっかりと私たちを入れていてくださるのです。どんな苦しみがあっても、どんな痛みがあっても、どんな悩みがあっても、この恵みの中に私たちが置かれていることを信じることができますように。キリストイエスのへの信仰の中で、私は恵まれて恵みの中を生きていると信じて感謝しながら歩む歩みが、私たちの歩み、この教会の歩みとなるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。